官僚機能ラジオ、分かったような口を聞く。
どうも、 T シャツに口紅を塗られたことは未だにない山口です。官僚機能ラジオ、分かったような口を聞く。この番組は私山口が様々な趣味の世界を探訪しながら分かったような口を聞くトーク番組です。今日は T シャツ回でございます。普段僕がよく聞いている日本放送ラジオ局ですね、有楽町にあると、UTME という、ユニクロの T シャツが、まあその自分の好きなデザインを、まあネットで、注文したりとかして、まああとお店の、まあお店の端末とかで注文して、まあ作るサービスがあるんですけど、そのユニクロの UTME というサービスと日本放送がコラボして、まあ日本放送のそのオールナイトニッポンのロゴとか、ショーアップナイターとかのロゴを組み合わせてね、まあ自分の好きな T シャツを作る、サービスが今月から開始されまして、で、まあ、僕はもう日本放送大好きなんで、とある6月の平日にちょっと行ってまいりました。で、作れる店が決まってて、なんか、ユニクロ東京さんと、ユニクロ銀座店さんっていう、この2店舗のみで、制作可能なんですけど、まあ、これが2つとも、まあ、その名の通り銀座にあるわけですよ。銀座もね、年に何回に1回行くかっていうレベルの街ではあるんですが、まあなかなかね率先していくようなところではないんだけど、まあせっかくなんで行ってまいりました。まず行ったのが、銀座1丁目にある ユニクロ東京さんですね。ここはね、なんかね、もうビルの4階分がユニクロになってて、まあ、中入るとね、すごいなんかこう吹き抜けになっててね、開放的でおしゃれな感じで、まあ、そこにもう所狭しとユニクロの T シャツがいっぱい並んでて、で、なんかそこの4階だか5階だかで、まあ、作れるみたいなんで、まあ、エスカレーターを乗って、まあ、そこのフロアに行ったら、なんか木のテーブルみたいなのがあって、そこに、ま、なんか、あれ iPad だと思うんだけど、その、いわゆるタブレット端末があって、それでまあ注文して、作れるような感じになってるんですけど、もうまずね、俺あんまりそのタブレットを今まで触れないで生きてきた人間だから、まあ PC とかスマホとかはなんとなくわかるけど、タブレット端末マジで、まあ仕事でも使わないし、プライベートでも触れることはまずなくて、それこそファミレスの注文ぐらいでしか使わない人間なんでね。もうちょっとその時点でね、少し、んって感じではあったんだけど、まあ、その、何人か並んで、横に並んでいるとこが一個空いてたから、そこに行って、まあ、iPad と思われるタブレット端末で、その T シャツを作ろうと思ったら、そのなんか白い T シャツの型番みたいなのがあって、まあ、そこになんかスタンプを貼って、デザインを作るような感じなんだけど、俺が触れた瞬間見てみたら、ハングルが出てて、多分、まあ、銀座だからおそらく場所柄、多分外国人の観光客の方も多いとこで、多分俺が使う前の方がおそらく韓国から来た観光客の方で、多分作ったとそのまま置いたんだろうと思うんだけど、もうその時点でさ、そのハングルを日本語に、切り替えるのもよくわからなくて、もう完全になんか機械音痴が炸裂してしまい、なんかどうしようかなと思って、なんか急に緊張してさ、もうなんかとりあえず一回出直すかと思って、そのまま端末を置いて一回店の外に出ちゃったんですね。なんか本当に情けないんだけどさ。でもある程度ちょっと、気を取り直して、じゃあ今度は、まあ、同じ店に行くのちょっと恥ずかしかったから、まあその辺でね、ちょっと人見知りで、なんつうかね、陰キャの悪いところが出てる感じですけどね。で、じゃあもう一個の、ユニクロ銀座店さんの方に行ってみようと思って、またあそこの銀座のあの時計台のとことかね、木村屋のアンパンとかあの辺を通りながら、まあ、ユニクロ銀座店さん行ったんですけど、そこはね、ユニクロ銀座店さんはね、もっとすごくて、さっきのユニクロ東京さんがまあ、ビルの4階建て分ぐらいだとすると、 ユニクロ銀座店さんはもう、12階建てのビルが全部ユニクロなんですよ。もう上から下まで全部ユニクロで、まあレディースとかなんかいろんなその T シャツとかも細かいなんかフロアに分かれてて、もうなんかこんなのあるんだと思ったのは、もうあのユニクロって多分服だけじゃないんだね。あのユニクロの植物、なんかユニクロフラワーみたいなのも売っててさ、なんか、ユニクロこんなのまで出してんだと思ってさ、もうそれでちょっともう、唖然としちゃったんだけどさ、もうあと、なぜかユニクロと関係あるのかよくわかんないけど、巨大なラブブの像がありましたね。なんでラブブなのかはよくわからない。その後ユニクロのフロア見たけど、ラブブの T シャツ俺見つかんなかったから、まあひょっとしたらなんかコラボしてるのかもしれませんけど、で、中入ったらさ、まあその、もうユニクロ銀、やっぱ銀座という場所柄、もう、本当に外国の観光客の方がすごく多くて、まあ観光客なのが、まあね、日本にお住まいの外国の方なのかはよくわかんない、よくわかんないけど、まあとにかく外国の方が多くて、多分、比率的に言えば多分日本人よりも全然、外国の人が多い感じ。まあ多分、平日の昼間だったから、ひょっとしたら多分土日とか行くとまた違うのかもしれないけど、俺が行った時はもう本当に、7割以上多分外国の人だったんじゃないかな。うん、まあ、7割は言い過ぎか。まあ、6割程度。まあ、5割以上は外国の方で、もうなんかみんな、ところ狭しと動き回って、もう、カゴに、シャツとかね、ジーンズとかいろんなユニクロの、製品を買ってましたけど。で、そこの、ユニクロの、5階かな？ユニクロ銀座店さんの5階でもやっぱりまた、タブレット端末がなんか4台ぐらい並んでて、で、まあ、木のテーブルみたいなところに、ま、通されて、そこに行って、じゃあちょっと T シャツを作ってみようと思って、ちょっと、その、なんだっけ、端末に臨んだらさ、店員さんがやってきて、いきなりポンと渡されたものがあって、それが、タイマーで、15分以内にデザインを作らないといけないらしくて、まあ、俺が行った時は、そんなに混んでいる感じではなかったんだけど、多分、まあ、土日とかさ、なんつうの、繁忙期、めちゃくちゃ忙しい時は多分結構行列もできたりするような感じなんだろうね、おそらくね。だから多分その回転率を維持するために、まあ、15分以内で作ってくださいという感じで、まあ、その15分のタイマーが置いてあって、もうその時点でちょっとね、めっちゃ緊張したんだけどね。で、俺ちょっとね、その、まあそうは言ってもね、まあ文句言ってもしょうがないから、早速ね、制作を開始したんですけどね。まずね、まあいろいろ迷ったんだけどさ、その、俺さ、まあ、この配信でもよく話してんだけど、日本放送のさ、朝の番組の柿花正のあなたとハッピーって番組があって、それの中継コーナーの、前島カノンのあなたにハッピー届けたいっていう、まあ、中継コーナーがあって、前島カノンアナウンサーって人が毎週いろんな商店街回って、まあ、中継するコーナーがあるんですけど、それでさ、中継先のお店なんか、例えば飲食店とか行くと、そこによくその、ステッカーが置いてあるわけ。で、まあ、ステッカーをいただくことが多いんだけど、そのステッカーをその、プリントした T シャツを作ろうかなと思った。なんか、まあ、同じ日本放送だし、なんか、日本放送のロゴとその、あなたにハッピー届けたいのロゴを組み合わせた、なんか T シャツとか作ったらちょっと面白いかなと思って、まあ、ある種、シャレでそれ作ってみようと思ったんだけど、なんか、ちょっとね、結果的にはそれダメだったんですよ。なんでダメだったかっていうと、まあ、厳密に言えば別になんか、それ禁止されたとか、なんか、人に止められたとかそういうわけじゃなかったんだけど、その、デザインを決めた後になんか、注意事項みたいなのがあって、それがなんかね、まあ今流行りのそれこそ生成 AI で作ったものとか、あと他の番、なんつうのかな、なんか、作品とかのロゴとか、なんかいろいろなんか、これは一緒にプリントしてはいけないみたいなものが、うん、結構その注意書きで何個か書いてあって、で、まあ、同じね、日本放送だし別に問題はないかなとは思ったんだけど、うん、これもし後でなんかそのユニクロの店員さんとかさ、日本放送サイドにさ、バレたらさ、なんか、すごいめんどくさいことになりそうだなと思ってさ。で、しかもその注意事項をよく見てみると、最後に、 名前とメールアドレスを書かなきゃいけなくて、要するにもう問題がある、作品を作ったらもう速攻でその自分に連絡が来るような体制になってたわけ。多分それはおそらく日本放送が悪いっていうよりは、まあ、多分その UTME のそのシステム上多分なんかそういうちょっとモラルに欠けるようななんか作品を作ってしまった人がいて、多分何か問題視されたことがおそらく過去にあって、それ多分まあそういう注意事項を、守った上で作らなきゃいけないシステムになってたと思うんだけど、おそらくね。多分、日本放送がどうとかいうより、おそらくユニクロ側で多分自主規制として多分そういうのがある感じなんだと思うんだけど、だからそれ見た瞬間にさ、やべえと思ってさ、これもしさ、そのね、シャレでそのお昼の番組の中継の T シャツを作っても、多分、まあ、日本放送はギリ、その、なんだろう、商品化とかしなければ、あくまではファングッズとしての一部だったら多分、まあ、ギリ許してくれるかなと思ったけど、ユニクロ側からなんか言われるんじゃないかっていうのをちょっと気にしちゃって、まあ、結果的に諦めました、それは。うん。で、単にその、FM93、AM1242 日本放送ってその局のロゴをあしらった T シャツを作って、で、会計して、で、それでじゃあちょっと、できるのを待とうと思ったら、なんかその会計した時に、レシートとなんか細長い紙みたいなのを渡されて、で、それがなんか見たら、その注文してから約40分後に取りに来てくださいっていう感じだったんですよ。なんかすぐできるものじゃなかったんだよ。なんか俺てっきりさ、まあ、機械でできるもんだから、なんだろう、なんか、ポップコーンの自動販売機とかさ、なんか、ああいうそのなんか、ロボットとかでなんかできるようなさ、オートメーションの機械みたいなイメージでさ、うん、すぐなんかバババって印刷してできんのかなと思ったら、どうもそうじゃなかったみたいで、なんか、よく見てみたら、そのレジの後ろでもなんか、うん、店員さんらしき人がなんかその、たくさんの T シャツを目にしながらなんかいろいろ作業をやってて、だ多分なんか手作業とかの工程で必要な、うん、プロセスがあって、やっぱりなんだかんだで3、40分もちょっとかかるみたいなんで、で、それをまあ理解して、んで、まあもう店だいぶ見ちゃったから、まあね、どうしようかなと思って、とりあえずまあ店の中ブラブラしたんだけど、まだちょっと時間あったから、その、ユニクロ銀座店さんの、道路挟んだ向かい側にある、銀座6っていう、松屋。牛丼屋じゃない方の百貨店の松屋さんが多分改装しておそらくな、できた新しい施設だと思うんですけど、まあ、そこ入ってみたらさ、まあ、おしゃれな飲食店とかなんか、高級なブランドのフロアとかもあって、なかなか、ちょっとどうしようかなと思ったらさ、フロアガイド見たらさ、蔦屋書店銀座店があったから、ああ、蔦屋書店だったらまあ入ったこともあるから、他の六本木とかなんか、二子玉川とかで、あ、じゃあちょっと行ってみようかなと思って入ってみたらさ、またそこもめっちゃおしゃれなお店でさ、草間弥生さんがなんか店のデザインの一部を手掛けてて、もう本当にアートの街銀座、まあ、銀座ってもともと画廊とかが多い街だから、そういうアート性に、アート性をピックアップした感じのなんか、店、お店になってて、それこそなんかデザインって書いてあって、そこになんかいろんな、なんか多分店員さんかなんか選書したような感じの本がいっぱい並んでて、もう、なんかね、一言で言えばなんか日本の本屋さんじゃないみたいな、なんか欧米の、なんかヨーロッパとかアメリカとかの本屋さんみたいな感じで、なんか、なんて言えばかな、日本の本屋さんと違って、まあ、日本、まあ、伝え書でも日本の本屋だから別に、うん、そこに関しての違いはないんだけど、ビニールで包装された本がなんか平積みになってたりとか、なんか、なんて言えばいいかな。割となんか陳列の仕方がなんか明らかに、その、例えば丸善とかね、なんだ、三省堂書店とかさ、そういうさ、一般的な他の、書店さんのチェーンとちょっと違う感じのね、なんか、独特な配置がしててさ、なんか、背拍子で並んでる本があんまなくて、どちらかというともう、極力その、表拍子、面で、陳列してある、あるような感じで。で、しかもなんかそれも普通のなんか雑誌コーナーとかじゃなくてなんか、そういうデザインとかなんかいろんなテーマに基づいてなんか、 本が選ばれている感じで、なんか並べられている、なんかなんつうのかな、キュレーションっていうかさ、もうなんか、まあ、店員さんの選書センスみたいなのがなんかはっきり出ているような感じのおしゃれな陳列の本屋さんでさ、まあすごく見てて楽しかったんだけど、だから多分そういうとことか行くと、おそらく偶然なんか本、なかなか自分のなんつうかな、思考回路というか、なんかあんまり知らなかった本と偶然出会えてね、なんか面白い出会いがあったりとかするから、非常に面白いなと思ったんだけど、まあ一方で多分なんか特定の本を探してに行った場合に、ちょっと本を探すにはちょっと、若干難しいかなっていうのはちょっと思ったりはしたよね。なんか普通だったら、例えばなんか新潮文庫だったら、新潮文庫のコーナーに行って、なんかそこで、新刊探したりとか、お目当ての本を探したりとか、そういうことはあるけど、蔦屋書店はもうなんか文庫のレーベルとかそういうのじゃなくて、なんか外国文学とか、なんかちょっとざっくりとした分け方でその入ってたから、ちょっと、お目当ての本を探しに行こうとする人にはちょっと、まあ、まあ他の本屋さんとかでもいいかなってちょっと思うぐらいの感じ。でも全体的にはすごいおしゃれな、ね、楽しい空間でしたね。で、まあ、そこを行ってたら、まあそうこうしてたら、時間になったんで、また銀座、のユニクロ店、ユニクロ銀座店さんに戻って、また、T シャツを受け取って、まあ帰ってきたんですけど、いやー、なんか緊張してね、なんか全然自分の思い通りのデザインの T シャツが作れなくてね、なんかちょっと、リベンジしたいなと思いましたね。で、あと、作った T シャツ、もう真っ白な T シャツに FM93AM1242 という曲のロゴをあしらった T シャツが出てきたんですけど、作った感想、まあいいなと思ったし楽しかったんだけど、紛らわしい、完全に紛らわしい、これ。なんだろう、まあいい、別に普通、自分の家とかで着る分には全然いいんだけど、もしこれを例えばオールナイトニッポンの番組のイベントとかに着ていったら、間違いなく、スタッフさんとかに間違われるような、間違われそうな感じの、なんか、全然部外者なのになんか関係者に間違われるんじゃないかっていうぐらい、なんかね、なんだろう、公式感が強すぎる。だから、ちょっともうちょっといろいろデザインをこうなんかいろんなスタンプとこう貼りまくって、ちょっとおしゃれな感じにして、なんか自分独自のセンスをこう出すような感じの T シャツが作れたらいいなと思いましたね。だからもう一回ちょっと銀座に行ってみて、作ってみようかなと思います。で、この、UT Me と日本放送のコラボは、来年の6月まで1年間限定なんでね、ぜひ東京に行く機会があったらね、まあ、それこそオールナイトニッポンの T シャツ作りたいとかさ、そういう感じで気軽に行ってみるのいいと思います。で、まあ、T シャツ1枚が1990円で、まあ、T シャツ以外だと、トートバッグとかも作れるみたいなんですけど、それも2400円ぐらいなんで、割と気軽に作りやすいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ただちょっとあれだよね、要望、一ユーザーとして要望したいことがいくつかあって、まあ、まず一つは、まあ、これは、俺以外もいろんな人が言ってたんだけど、やっぱり、地方とか、ネットの、やっぱ地方にお住まいの方向けに、まあ、ネットとかで注文することが可能だったら、やっぱりいいかなとは、思いましたね。なんか、やっぱ、行ったら行ったでね、なんつうのかな、それこそ夏休み期間中とかさ、土日とかさ、そういうね、混みやすい時期とかは多分、行くの大変だろうし、あと、それこそそのユニクロ銀座店さんなんか明らかに15分制限がかかっちゃうぐらいだから、ちょっとなんかじっくり見て、考えてなんか、デザインをなんか、イメージを膨らましてこう、いろんなデザインを考えながら作っていくっていう感じでは作れない。もう明らかに、時間に追われて、もうパッパッパって決めないと、テンポよく決めていかないと、まあ、難しい状態なんで。だから、それを考えると、やっぱり、ネットで作れるのが一番いいんじゃないの。なんか、ユーザー側にも、ユニクロさん側にもね、なんか、ウィンウィンになる感じだと思うから、なんかね、ちょっと、次の機会があったら、ちょっと、地方発送とか含めて、その、ネットで注文とかが可能だといいかなと思いましたね。で、あとあれだよね、その、 T シャツのデザインで言うと、まあ、オールナイトニッポンが作れるのはめちゃくちゃ嬉しいんだけど、なんか、オールナイトニッポンシリーズとショーアップナイターしかないから、まあ、日本放送好きの方からしたら、それこそ、朝の番組とか、お昼の番組とかが作れないから、ちょっと、第2弾は、なんか、うん、それこそ、なんだ、上柳正彦朝ぼらけとか、まあね、飯田浩司の OK 浩司アップ、柿山正しあなたとハッピー、春風亭一之輔あなたとハッピー、まあね、ラジオビバリーヒルズとか、ナイツザラジオショーとかね、その、お昼の番組もちょっと作れるといいかなっていうのは、なんかそれ、お昼の番組、日中の番組のデザインとかもまあ、もうちょっとバージョンアップして増やしていただけるとありがたいかなと思いましたね。だからそれこそ、前島アナの中継コーナーのやつも、ね、公式で、選べるようにしてくれたら嬉しいかなとちょっと思いますね。で、あともう一つ思ったのは、まあこれ日本放送とユニクロのコラボ。もともとなんか、銀座のユニクロの方が日本放送、オールナイトニッポンが好きで、そこから始まった企画らしいんだけど、できればこれ日本放送以外の各地方のそのユニクロさんと、それぞれのラジオ局の方がコラボして、なんかそれこそ例えば北海道だったら STB ラジオ、HBC ラジオ、FM ノースウェブとかのなんか T シャツが作れるとか、FM 北海道とか、関西だったらなんか ABC ラジオ、MBS ラジオ、FM802、FM 大阪のなんか T シャツが作れるとか、なんかそれぞれ地域ごとのなんかラジオ局とユニクロのコラボがあったら、面白いし、多分それぞれの地域のラジオファンの人が多分ユニクロに、T シャツを作りに行くんじゃないかなって、そういうちょっと夢が広がりましたね、なんかね。それはちょっと、全国展開してもいいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。はい。というわけで、気づいたらまた長々と喋ってしまっているので、そろそろ、終わりにしたいと思いますね。皆さんね、ぜひ、この、配信を聞いてですね、改めて銀座のユニクロさんで、ぜひね、あらかじめその、多分ホームページとか、で、その、どういうデザインが作れるのかっていうのは、なんとなくそれは、パターンが出てるんで、それぜひね、ちょっと見てから、ある程度自分の中で漠然としたイメージを決めておいて、それで、行ってすぐパッと、そのデザインに合わせて、そのスタンプとかを貼って、デザインを作るっていう風にした方がいいと思います。なんか、その場で行ってパッと即興で考えるってのはちょっとなかなか難しいと思うんで、あらかじめ、計画性を持ってやった方がいいかなと思います。というわけで、ここまでご清聴いただきどうもありがとうございました。実はこれ、いろいろあって収録するの3回目です。はい。3度目の正直でもう終わりにしたいと思います。というわけで、ここまでのお相手は山口農政でした。どうもありがとうございました。さようなら。